お祈りします。恵み深い天皇とお父様、その昔から私たちが生きるために置かれたあの故郷で、一足一足の刻まれた多くの方々を今思い起こしながら、この歴史のすべてが今頓挫して、また震災の中で今野恵子姉妹が津波に遭い、あるいはその後避難生活の道々で亡くなられた方々も思い起こしました。そして私たちも今天の御国にやがて行き着く道の途中にあります。天皇とお父様、もとよりこの世の旅路は、地上は旅路であると神がお定めになりましたが、天の故郷を憧れながら、地上の失われた故郷も恋したいながら、私たちはあなたを見上げ、またあなたを信じ、希望を告白しながら、一歩ずつ、また一足ずつ、見前を歩むことができるように、定められた道をそれぞれが全うできるように、こんなに多くの商人が私たちを取り巻いているのですから、私たちも長谷場を全うできますようにお導きください。今年はあの納骨堂を開いて歌ったり、また写真を見つめたり祈ったりができませんけれども、天において地上においてイエス・キリストが私たちを結び合わせ、私たちはつながれておりますことを深く覚えて感謝します。これから聖書の御言葉を開きますので、導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日はローマ人への手紙8章の18節から25節のところを先ほどお読みいたしました。地上は旅路であることを亡くなられた方の写真を見ると、改めてそのことを意識させられますが、私は先週は北海道をあちらこちらと、月曜から土曜まで旅をしました。旅をするといろんなことがあるものです。トウキビを食べたいと私が言ったら、あの出版社の方がトウキビのところに連れて行ってくれたのは良かったんですが、すごく暑くて猫舌だし、思わず私は落としてしまったんです。鳩が寄ってきて、鳩を払いのけて、食べましたかと聞かれたら、ティッシュで拭いて食べました。ね、美味しかったんですけどもね。それから最後の7回目の集会の直前に、どこ探してもネクタイがないんです。ですからホテルの掃除した人に、ネクタイシーツに絡んでありませんでしたかなんて聞きましたが、前日の車で送ってもらうとき、助手席にポロッと落としたらしくて、ネクタイが直前に出てきました。まあ旅をするといろんなことがあるものです。私たちは地上が旅路であることを聖書から教えられていましたが、今まだ旅してますから、5ヶ月も旅の最中だとは、夏の真っ盛り、東京で寝る場所がなく、まあ自宅がなく、茶の間がなく、そしてまあある人は仕事を失い、またある人は台所で好きなものを作ることができず、また小学生は無理やり転校を余儀なくされ、ある人は高校を退学しという顛末になるとは、そして未だいつまで旅が続くかわからない旅の最中にあるとは想像もしませんでした。けれども地上が旅であるということを深く教えられております。私はこのところ思うのは、旅であるとしたらあんまり結果にこだわるべきじゃないかなと思いました。私はアメリカでいたときに、あの食堂でサッカーのテレビがついていて、アメリカ人ですから全員日本を応援していませんでした。なでしこジャパンじゃなくてアメリカを応援していました。 私たちは孤立すると悪いので、ちらちらとテレビを見つめながら心ひそかに日本勝てとエールを送ったんでした。そして信じられない展開でもうみんな泣きそうになりました。どう見ても日本よりも向こうが勝つんじゃないかなと思ったんですが、あとは家に帰ってみんなで応援して逆転劇を見ました。そしたらアメリカ人の解説者がアンビリーバブルなこのシュートだと解説したり、日本はあんなにも痛みを負ったんだから日本はよく辛抱してサッカー勝っていいんじゃないかと解説をしておりました。私たちは世界で優勝したことにも感動しましたが、やっぱりそのプロセスに感動するんだと改めて教えられました。もし旅の目的が目標を到達したかということだけ問われたら100か0かの評価です。旅の途中は無意味です。今泣いたり苦しんだり傷んだりしていることは何の意味があるでしょう。果たして目標を達成したかしなかったのか、今掴んだのか掴んでないのか、この単純な方程式で言ったら私たちは今旅をしていることそのものには何の意味もないのです。けれども聖書はそうではなくて、だったらなんで天の御国が定められたのにいきなり天に挙げられないのか、どうして地上を傷んだり苦しんだりしながら旅しなければいけないのか。何も震災に限りません。いろんな人に会いました。先生、私は子供を亡くしましたという方がおられましたが、返す言葉がありませんでした。先生、主人がいきなりリストラに会いました。少し、まあ当然体調を崩すのは普通かなと思いましたが、どんなにか大変かなと思いました。別に震災ならずとも私にしかわからない痛み、今の私は孤独であると感じ、誰も私をおもんぱかることは家族ですらもできない、これが旅の道の途中ではないでしょうか。しかし神様は意味あって、そのような一歩一歩、二合目も七合目も一人一人に定められた道のりを全部通した後で、でなければ天の御国の目的地に引き上げないように、なぜにお定めになったんでしょうか。私たちは地上の旅路を果敢に終えて、先ほど写した写真の中で、ああこの人は震災を知らなかったんだな、この人は震災を見てから天に挙げられたんだな、一人一人に定められた地上の道のりを私も思い描きました。今日はローマ書の8章を通しまして、大きく聖書を手がかりに2つのことを学びたいと思います。まず8章の18節をもう一度お読みいたしましょう。はい、今の時のいろいろの苦しみは私たちにされようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。皆さん、今の時のいろいろ苦しみがあるというんです。当時のいろいろは、例えば迫害です。この間も話したように、一家の大黒柱がしょっ引かれて一年も帰ってこないというのは普通ありえないんです。お兄ちゃんが連れて行かれて帰ってきたのはいいけど、顔がボコボコにされていたというのはありえない。これは拷問です。しかしローマ書の8章の流れで言うと、一人一人が生みの苦しみをしているということが7章8章にかけて書かれているんです。別に子供が亡くなったとか会社のリストラにあったとかがなくても、みんな苦しんでいると言うんです。それは簡単に言うと自分自身に手こずっていると言いましょうか。なんでこんないやらしい言葉を自分の口は言うんだろうか、なんでこんなして自己コントロールの効かないしょうもない自分なんだろうかということを、地上に肉体がある限りずーっと引きずりながら、みんな苦しんでいる。これは白人も黒人もアジア人も2000年前も今もないんです。自分は本当に罪に支配されている、もう罪の拘束を受けている、誰がこの体から私を解放してくれるんだろうかという、この永遠の問いから地上にある限り解放されない、ね、その苦しみを負いながら生きていますが、じゃあ皆さん、 今の時のいろいろの苦しみを現代に置きますと、私たちはどんな苦しみを負いながら旅をしているでしょうか。私たちは今いろんな苦しみをしているはずです。私は北海道に行きまして、先生と言って声かけられて、先ほどの姉妹に、いや本当に遠くまで散らされたもんだなーって。まあ沖縄は7日間、私も初めてやったんです。ああいうの一人で回るんじゃなくて、本屋さんと一緒に、そして全部セッティングをしていただいて、あちらこちらでお話をする、その後本を並べて、私たちの出会ったことを知ってくださいと言って、まあ随分たくさんの方が買ってくださいました。なんだか寅さんじゃないけど、本の叩き売りしてるみたいな感じだなと思わなくもなかったんですが、多分後にも先にも初めてかもわかりません。しかし最初の集会は沖縄だったんです。沖縄にも教会員が2人おりました。まさかうちの教会員がみんな一緒だったのに。もう今いろんなところでやると、まあ群馬県にもいるわけですし、長野県にもいましたか。まあネットで見ましたら、山口県に福島第一の教会の人が来られたというような記述を書いている先生もおられたかのように見ましたけど、本当に散らされたんだなって。以前から各地を回りましたが、行った先で、他県で、数ヶ月前一緒に礼拝していた人が先生って声かけるとは思いもしなかったんです。まあ娘さんのところにおられるそうですが、まあきっとね、自分の生まれ故郷と違うので苦しみがないはずはないんじゃないかなと思いました。また、それは北海道に限らず、まあ各地で私たちは散らされているわけです。いろいろの今の苦しみ、これは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものだとパウロは言いました。皆さん、いろんな苦しみがあるとしても、これは勘定するという言葉なんですけども、ですから天秤にかけて比べる見方が必要ですよと言うんですけども、今の苦しみだけを数えたらずんずん沈んでいくんですということなんです。だけどやがての栄光と並行して考えなければ見なければいけない。この啓示という言葉は、覆われているものが剥がされるということなんですが、何か隠されているものって将来あるんですかって、ね、皆さん、鈴木留蔵さんという人の話を昔しましたが、本当にクリスチャンになってたくさん神様に仕えて多くのものを捧げた方ですけども、ある時もう病の中でお医者さんがもうダメですと、ご親戚の方がお葬式の準備をしている時に、夢かうめきの中の幻か天国に行って、で意識が戻って、まあ、最後の人生を地上で過ごしたという話です。天国に行ってみたら、彼は会社の会長さんでしたけれども、純金製で聖書が言う通りの天の都だったので、自分は会社の会長で純金のネクタイピンをしてるなんて言ってる場合じゃないと、もう本当に素晴らしい天の御国だったと、本当に最後私ここに来るんですかと。神様は、そうだ、あなたのために用意されているけれども、あなたは働きがまだ足りないから、もう一回地上に行って、最後はここだと思ってここに来るものらしく悔いなく精一杯やってきなさいと言って戻されたというお話です。それじゃないですけども、私たちも覆われて隠されている素晴らしいやがての栄光があるんだから、今今はあれも苦しいし、迫害もあるし、家を失ったし、それもこれもとあるかもしれないけど、それだけ見たら片手落ちですよと。勘定するときにはバランスよく、やがての神様が用意されているものと天秤にかけて並行して、そう考えると今の苦しみは取るに足りないという見方ができませんかというんです。さあ続いて19節20節をご一緒にお読みしましょう。はい。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が被覆させた方によるのであって、 って望みがあるからです。皆さん、地上にいる人間だけがやがての栄光と救いや贖いを待ち望んでいるのではないという言葉は、今私たちはすごく関心があるんじゃないですか。人間が罪人なのは知っています。自分を見ればいかにくだらない人間で、いかにつまらないことにエネルギーを費やし、本当に神様とは遠く離れているなということは、胸に手を当てて自分の姿を神の前に映し出せばすぐわかります。けれども聖書は作られたものすべてだと言うんです。ですからこの間話したように、アジア人も日本人も自然はパーフェクトというイメージで、自然は母で大地は母だというのは聖書の言っていることと違うって。自然は姉妹ではあるけれども神ではないしパーフェクトではない。そう言われると自然も狂っているような気もするし、自然も欠けているような気もするし、自然もキリストを必要としているような気がするし、自然も贖われなくちゃいけないような気がするし、当初神様が作られて全て良しと言われた世界が、もちろん人間が罪を犯したこともあって終わりが定められ、そして人間が地球を破壊し始めていることも相まって、やがては裁きが来ると聖書が言っています。それに一緒に飲み込まれる形でこの被造物全体も怯えているって言っちゃ悪いけど、うめいているって言っちゃ悪いけど、わな泣いているというか、また自然もどっか狂っているというか、もしこれを擬人法的に私に言わせてもらうと、もし私が津波であれば、やっちゃったって言ってね、いくらこのプレートのどうのこうのって言っても、こんなに多くの人が飲まれたかって、こんなに多くの家族が泣いているかって、いやー、すまないことをしたっていうか、悪いことをしたっていうか、なんでこうなっちゃったかなって、もし私が津波で心があるならば、思ってもおかしくないかなって、だから私は福音書に出てくるイエス・キリストが東北の太平洋岸の海辺に立って、海の水は二度と東北を襲うなって命じてほしかったし、ガリラヤ湖に黙れ沈まれと自然を命じられたイエス様に、揺れ動く東北の大地に余震は二度と来るなと命じてほしい気もしたわけです。まあ、もう一つのこの聖書を読んだ可能性は、それは人間が罪を犯してこの地上が神の裁きに遭うということを思ったときに、なんでこの被造物も巻き添えになって一緒に神様の裁きが来ることを、ね、そのことを思わなくてはいけないのか。神の子供たちの現れを待ち望んで埋めいている、贖いと救いを待ち望んでいる神の子供たちといえば、聖書にイエス・キリストは2回来るという表現があるんです。もう1回目は終わりました。イエス・キリストが十字架について罪人の身代わりとなって救いの技を完成しました。しかしこれは1回目です。半分です。もう1回は世の終わりに裁き主として来るんです。これは初回じゃないから2回目だから再臨と言いますが、その時にすでに亡くなったイエス・キリストに罪許された人たちが神の子供たちとして共にやってきて、亡くなった人はよみがえりの命をいただいて、イエス・キリストにあって一つになってあがなわれるということが聖書のそこここで書いてあって、まあ別の言い方をすると、黙示録に新しい天、新しい地、第二の創造がやってくると。この地上も、あるいはこの地球も、自然もなんか傾いたまま営まれているかなって、どっか狂ったままもっと狂いそうだなって、しかしこの被造物もあがなわれて新天新地として全く違った装いになって、その時を人間も作られたすべてのものが待ち望んでいる。ですから今19節で、被造物も切実な思いでその時、神の子供たちの現れてあがなわれる時を待ち望み、20節でも被造物が虚無に服したのもこれも神のご計画の中で望みはあると、やがてその時を待ち望みながら、じゃあ21節をご一緒に読みましょう。はい、被造物自体も 滅びの束縛から解放され、神の子供の栄光の自由の中に入れられます。みんな苦しんで、みんな希望を持って。私は稲荷さんご家族、横山さんご家族がいらして、昨日相馬の状況などをお聞きしましたが、やっぱり大変だなという気もしました。私たちはここにいるからあんまりピンとこないんですけども、子どもたちはマスクをしてやっぱり登校するのかなって、あれ帽子をかぶって外に出るか登校するのかなって、あるいは草むらにはできたらあんまり触れないか入らないか気をつけながらの生活なのかなって、いやーこれももともとの土地だけれどもしんどいことだなって、全部消えるといいなって、そういう何か危険なものが嘘のように元通りに回復するといいなって、元通りよりももっと素晴らしくなったらどんなにいいかなって、苦しいから待ち望むんですね。苦しいから期待するんです。さあ次の節の、それでは22節もご一緒にお読みしましょう。はい、21と22を読みましょう。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。人間もあるいは地球も、作られたすべてのものが神の子供たちの栄光の現れ、贖いの本当の救いの時を今苦しんでいるけども、今共にうめいているけども、だから期待しているんだと。そう考えると、私たちの地域はあんな目にあって、私たちは仕事を失ったり礼拝堂もなくなって、何してんだろう、なんでこんなとこにいるんだろうと思わなくもないですが、もっと大きな目線から言うと、そうか、世界の万物の歴史ってこういう大きな流れの中にあったんだと。みんな傷んで、みんな苦しんで、苦しみが極みまで達して、私たちは贖われないといけない、救われないといけない、主よ来てくださいって、また自然もそこここで根を上げながら、神が必要だ、神の子の贖いと神の子の現れを待ち望んでいますと、その大きな流れの中で今回の出来事の中に私たちも置かれたのかもしれないと。そうするとどのようにこれを受け止めて待ち望めばいいんでしょうか。それは23節をお読みしましょう。23節、はい、そればかりでなく、御霊のる私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。クリスチャンでない人たちが、罪人が救いを待ち望むだけでなく、じゃあクリスチャンになった人も地上に置かれて救われたから何の苦しみもないかというと、いや、みんなうめいている、御霊の発報をいただいている私たちも心の中で、自分は救われなきゃいけない、地上にいる限り自分は贖いを必要としている、なんでこんな嫌な自分なんだろうかなって、ローマ書の7章に細かく書いてあることのうめきがみんなの内側にあって、体の贖われること、肉体のある限り私たちは贖いと救いを必要としているし、24節25節を見ますと、だからどのように待ち望めばいいんですか。じゃあ24と25節を読みましょう、はい、私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰も目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐をもって熱心に待ちます。私たちは今達していないので、今望みを手にしていないので、一つは忍耐をもって、 もう一つは熱心に、この二つを駆使しながら、やがての日を待ち望むべきだと聖書は書いています。私は4日間は同じホテルに泊めていただいて、動かなくてよかったなと思ったんですが、中国人と韓国人のお客さんが多くて、北海道から二つの国が消えたって聞いたから、戻ってきたのは悪くなかったんじゃないかなと思いましたが、食堂が、レストランがすっごい混んで、朝食の集会に間に合うように相当早く行かないと何分待ちですって、ずっと食事を取るために並んでおりました。聖書は私たちに忍耐をもって諦めずに熱心に待ち望むようにと諭しています。私はいろんな人に、で、犬どうしたんですかって聞かれるので、幸い一緒だったから今もずっと一緒なんですと言います。今このキャンプ場にいますけども、犬はずっと変わりません。犬の習性かわかりませんが、家に帰ってくると尻尾を振って待ち望みます。また、朝と晩にうちは散歩することが決まっているので、その時をずっと待っています。何時何分って契約してないので、大体この時間だと思いますが、しかし私の都合によって1時間も遅くなったり、あるいは1時間も早くなったりします。しかしそれはこちらの都合に合わせて、こちらが決めるんだと承知して、だけどその時を待ち望んでいます。朝と昼と晩には小さいお菓子をあげる習わしになっているので、もらえるものだと思って、いつくれるかは私次第ですけども、しかしその時を待ち望んでいます。あるアメリカの獣医さんは、ドッグという英語を逆から書くとゴッドになるので、人間が神に従うことと犬が飼い主に仕えることは非常に似ている面があるんだと話していることを昔聞きました。まあ犬がもし忠実な動物であるとすれば、神様は地上の旅路をなぜわざわざ通してから天の都にあげられるのか、それはその旅路の一つ一つにプロセスに意味があるはずだし、忍耐深いですかと、そして諦めずに熱心に待ちましたかということを私たちに問うているのではないかと思います。北海道のテレビなのか全国のテレビだか忘れましたけれども、広島で当時原爆の被災した看護婦さんを昔やっていた人が、今回は東北の陸前高田だかどこかでまた被災したということをやっていました。いやー、一生の間長生きをしたんでしょうけど、2回も被災するとはって。広島の時はある人は7年草も木も草木は生えないんじゃないかと言いました。だけど実際は生えました。10年は復興しないんじゃないかと言われましたが、10年で嘘のように復興しました。その人はその時今のようにピリピリしなかった時代のようで、若い看護婦さん、看護師さんとして放射性物質がどうのこうのも考えずに遺体に触れたり処理したり、いろいろベタベタどうもしたようですけども、あ、長生きしたのかなと思ってちょっと希望でした。その人はそういうところを越えてきたから、今津波に飲まれ家も何にもなくなっちゃった地域を見て、復興しなければ復興するのだと話しておられました。私はその証言を聞いて、そうか、平島はもう7年は草も木も生えないよと本当に言われたんだって、だけど10年で復興したことはこれは心強いなと思ったし、当時はそんなことも考えもしないで、その原爆で亡くなった人のに毎日接しながら、しかしこの看護師さんは生き延びて2つ目の被災に際し、今回も復興するのだと、希望を持つのだと、私たちにそれは力になるなと思ったんです。まあ私たちは北海道に今回行きまして、北海道も揺れましたけれども、まああんまりこの海を隔てていますから、まあそれほど自分ごとという感じがなかったかもしれません。しかし私たちの教会はこんなところを通って、今こんなところでこんな生活をしているんですとお話をしましたら、北海道の場合はたっぷり1時間20分ぐらい話したんですが、みんな一生懸命聞いてくださって、そして一生懸命心を寄せようとしてくださって、いやー返す言葉もないんですけれども、しかしその痛み分けを私にもしてほしいと思いますと多くの方がおっしゃってくださいました。 この地球が、この日本が、私たちの人生が、またこの被造物の全体がイエス・キリストを待ち望み、そして途中で諦めないように熱心に辛抱強くその贖いの日を待ち望むように、今日はパウロのローマ書8章のお言葉を通し、もう一度25節をお読みして、私たち人間ばかりではなく、そもそも歴史そのものが神の子供たちの現れ、贖いを待ち望む方向にあり、辛抱強く熱心に待ち望みたいと思います。25節お読みしましょう、はい、もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐をもって熱心に待ちます。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきましょう。私たちは5ヶ月目に入ったので、疲れやまた待ち望む心も限界を超えていると思いますけれども、もう一度パウロの言葉に耳を傾けて、世界の全体が救いを必要とし、人間ばかりでなく被造物のすべてが生みの苦しみをし、うめきながら贖いの日を待ち望んでいることを覚えましょう。私たちは辛抱強く、そして諦めないで、熱心に天を仰ぎ、祈りを捧げ、希望をたたえ、その日を待ちたいと思います。お祈りします。天のお父様、私たちは昇天者記念礼拝を東京で過ごし、また本当に北海道から沖縄までバラバラになって5ヶ月が過ぎ、一人一人の生活も再就職も、あるいは転校も、あるいは病を抱えながらの旅も限界点を超えているかもしれません。しかし神様は深い御心のままでこの歴史を導き、ギリギリまで私たちがうめき、生みの苦しみを被造物と共にしながら、それこそイエス・キリストの到来を待ち望み、そして贖われる日を告白し、熱心であるようにその勧めをいただきます。どうか私たちをもう一度強めて、新たな力をくださって、それでも祈り、それでも見上げ、それでも待ち望み、希望を告白するものとしてください。私の言葉に続いてご一緒にお祈りしましょう。天のお父様、天を見上げます。あなたを信じます。忍耐力をお与えください。熱心をお与えください。被造物とともに救いの日を待ち望み、天の故郷を憧れます。導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。